神からの分離とその結果。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝ですね、また皆様と共にこの神からの分離とその結果というテーマでですね、しばしの間瞑想してみたいと思います。このテーマから分かるようにですね、今日の話は罪に関することだなっていうのがすぐに分かるとは思うんですが、できれば罪ではなくて神の愛について本当は語りたいところなんですけれども、しかしながら罪はこの善と悪との大相当においてですね、非常に主要な部分を占めているんですね。ですからこの部分をですね、実はこれは聖書もそして神学者たちも本当にこのテーマについてですね、多く語っています。ですからこのテーマを私たちがいかに理解していくかというのは非常に重要になってくると思うんですね。そういう意味で今日はこの問題についてですね、皆様と一緒に考えてみたいと思っています。なぜこの罪の問題はそれほど重要なのでしょうか。もしこの罪というものがもしなければですね、私たちは今もエデンに住んでいたはずだからです。この罪のせいでですね、そこからアダムとエバは追い出され、そしてこの地上の生活、これはアダムが罪を犯す前のエデンの園での生活とは違ってましたよね。苦痛に満ちた、さまざまな苦労を伴う生活に変わってしまったんですよね。だからもしこの罪がなければずっとエデンにいたはずですけれども、そうではなくなってしまった。ですからこのことをですね、理解するのが非常に大事になってくるのではないでしょうか。何年か前にですね、ある方から参考にしてくださいと言って一つの資料をですね、いただきました。でその資料はですね、現在を考察するというものだったんですね。そこにはですね、誰が書いてあるかという名前はなくてですね、今も誰が書いたのかわからないんですが、非常に勉強になりました。でそれその、今日はですね、このその中から大事だと思うところをですね、皆さんにこの紹介してみたいなと思っています。この現在を考察するというこの資料の中にこのように書かれていました。罪の起源と性質についての正しい理解がなければ、キリストと救いについての理解も歪められたものになるであろう。事実、罪とは何なのかについての適切な理解にまず到達しない限り、キリストの性質や完全に関する討議の多くが無意味なものとなってしまう。この罪という問題をですね、正しく理解しないと、そのイエス・キリストの性質や完全って言ってますけども、これは人がどれほど完全なものにまで回復されるのかということですよね。今は罪人です。ですが、罪でない時が来るわけでしょ。神様の福音はそうですよね。じゃあどこまで清められるのっていうこともちゃんと理解できないっていうんです。この罪の問題を理解しないと。続けて、では罪はどう定義されるべきか。罪とは単純に不法行為ですね、行為すなわち立法に違反することなのだろうか。それとも罪とは存在するものの状態も指すのだろうか。堕落した性質自体が罪なのか、あるいはそうではないのか。存在するものの状態としての罪が個々の罪の行為の原因とみなされるべきなのか。子供についてはどうだろう。子供たちは罪人として生まれてくるのか、それとも立法に違反して初めて罪人となるのか。人は罪を犯すから罪人なのか、それとも罪人だから罪を犯すのか。私たちはアダムから何を受け継いでいるだろうか、と質問をですね、投げかけてるんですね。 皆さん、このご存知のようにですね、罪の定義についてはですね、まあいろいろありまして、結局セブンス・アドベンチストも意見が分かれています。まあこれは正式な見解というよりも個人的に意見が違ってるんです、この教会内でもね。それは皆さんご存知のことだと思いますけれども、まずそのまあ代表的な2つの意見をですね、ちょっと我々の指導者、神学者や指導者たちがどういうふうに言ったのかということを2つ挙げてみたいと思います。まずエドワード・ヘッペンストールという神学者はこう言いました。このすべての人が生まれてきた状態を現在と呼ぶ、在籍を受け継いだという意味においてではなく、罪への傾向、気質を受け継いだということである。それは 大元である、人類の初祖ですかね、これ初祖アダムとエヴァの罪に遡る。全人類は各々が実際に罪を犯す前から罪深い状態にある、まあ、ヘッペンストールという神学者はですね、この在籍を受けるという意味ではないけれども、人はですね、アダムからこの罪の性質、その罪深い状態というものを受け継いでいるというふうに言っています。デニス・プリービーという方は、罪とは基本的に人の状態ではなくて、人が選ぶ進路のことである。罪とは人の性質よりもむしろ人の意思に関するものであると言ってるんですね。これ同じセブンス・デイの方ですけども、意見が違ってるんです。ですから当然我々の教会で、この両方の意見が聞こえるのは当たり前のことなんです。我々の指導者の中でもまとまった見解がまだないんですよね。まあこれは本当にこの非常な大切な分野ですので、この罪の定義に関してですね、考えるとき、これ非常に重要な部分ですので、聖書からその答えをまあ探っていきたいと思うんですね。まずはですね、罪の広範性、罪、この罪が、アダムを犯した罪がどれだけ我々に影響したのか、どれほどの規模のものなのか、広範性というものをまず見てみたいと思います。まず列王記上8章46節では、人は罪を犯さないものはない。詩篇14の3、善を行うものはない、一人もない。伝道の書7の20、善を行い悪を犯さない正しい人は世にいない。ローマ3の10、義人はいない、一人もいない。それからローマ3の23、すべての人は罪を犯した。こういうふうにですね、聖書を見ると、すべての人、あるいは善を行う者は一人もいないということで、すべての人に関わっているということです。この罪という問題はですね、誰かは関係ありませんよ、私はっていう人はどこにもいない。すべての人がこれに関わってしまったというか、関わらされてしまっているわけですね。まあ、これらのこの聖句というのは、罪が世界中に及んでいるということをまあ示しているわけです。この現在を考察するという本から見てみますと、本といいますか、資料から見てみますと、こういうふうに書いています。ヘブル11章に言及されている信仰の英雄たち、皆さんよくご存知ですよね。この中にたくさんの人が出てきますけれども、その人たちは、全き人、神の友、あるいは神の御心にかなうものと言われていたとしても、彼らは罪人であった。これ同意できますか、皆さん。全き人って言われてるけれども、なんで罪人なんですかって考えることもできますけれども、彼らの、まあ、なんて言いますか、生涯を見ていれば、そこに間違いがあったことは明らかですね。まあ、また続けて読んでみたいと思いますけれども。ノアは酒に酔うものであったし、アブラハムは嘘つきであったし、ダビデは姦淫を行う者、また人殺し、殺人者でもあった。故に彼らもただ一人除いては、私たちや他のすべての人類と同じであった。そうですよね。この全き人、まあ、ちょっと、この全き人という言葉にちょっとですね、説明を加えるとすると、 この人は完全で罪がなかったという意味ではないわけです。罪が示された時に悔い改めて許していただいていたということですよね。そうでなければこのダビデ、これはひどい話ですね。誰も許すことできない。しかし自分が本当にそういう罪人であるという自覚を持った時はダビデはですね、祈ったわけです。許しを請うたわけです。心が変えられることまで祈っています。後で出てきますけれども。そういう時に神様は許しを与えられた。そういう意味において全く人と言われているわけですよね。最終的に罪がなくなるというのはまだ今ではないはずですね。あるいは過去の歴史の中であったわけではないわけですよね。はい。はい。続けて読みますと、我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。ただ一人の例外、イエス・キリストが、この聖句の、下句に言及されている。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。イエス様だけが罪のない方だったんですけども、そのイエス様は、すべての人のその罪を一人で担った。っていうんですね。それから、贖罪や再生。これ、ちょっと、聖句挙げられていますけど、ちょっとこれ割愛しますね。いつか、この、動画などを見るときに、この場所を引いて、自分でですね、学んでみてください。贖罪や再生や悔い改めが万人に必要であることを聖書が宣言している事実も、罪が万人に及んでいることを示している。すべての人が罪の支払う報酬である死の配下にあるという事実はさらなる証拠となっている。まあ聖書を学んでいくと、すべての人がですね、イエス・キリストの犠牲なくして許しが与えられることはないということわかりますね。クリスチャンは学んでいくときに何が福音かというと、自分ではどうすることもできない罪という問題をイエス様が背負ってくださることによって解決してくださるということがあるからですね。これ福音と呼ばれているわけですよね。そのこと自体が全ての人が罪人であるという証拠だというわけですね。ではこの罪の強度、どれぐらいの罪深さなのかということですけれども、ちょっとこのことを考えるときに、まあ罪人はどれほど罪深いのでしょうか。私たちの罪はですね、基本的に神の形に作られた 善なるものであるけれども、誘惑のせいで神の律法を犯してしまうのでしょうか。それとも私たちは神の形がほとんど損なわれた、基本的に邪悪なもので邪悪な性質のせいで罪を犯してしまうのでしょうか。まあちょっと見てみましょうね。聖書は全般的に罪を行為として定義している。罪は不法、または罪とは律法に違反することとある。旧約聖書においても最も共通して使われている罪の言語はチャタで、その字義通りの意味は的外れということである。詩式20の16にこのような聖句があります。このすべての民のうちに左利きの精鋭が700人あって、いずれも一本の毛筋を狙って石を投げても外れることがなかった。チャタというのはこの外れるという、外れる、チャタすることがなかったとあるってあるんですね。一本の毛、これに狙ってこう当てようとするときに外れることがなかったっていうんですね。ですからこの罪という言語が的外れということに当てているということをこう言ってるわけですね。で、道徳の続きですけれども、道徳の事柄において的外れというのは、神の律法は人が 目指さねばならない倫理上の標準であるという事実に関係していると。まあ、ゆえにですね、ヨセフがどうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょうと言ったとき、彼は事実上、どうして私はこの大きな悪を行って神の律法という標準から外れることができましょうと言っていたのである。的を外すというのは単なる不慮の過ちではなく、自発的かつ非難に値する悪行なのである、悪行なのであるとかね。私たちがこの的に、皆さん何か的に何かを当てるっていうことをしたことありますか？小さい時結構好きで石を投げたりとかですね、なんかちっちゃい時ですから、なんか拳銃のおもちゃみたいので当てごっこをするとかね、なんかマッチの箱を並べてなんか当てた、ゴムの銃、なんていうんですかね、ゴム鉄砲っていうんですか、を作ってそれをやってみたりとか、的に当てるっていうのが好きでそういうことをしましたけれども、的に当てるっていう行為は自らそれを選んでって言いましょうか。そうすると意思を持ってやるんですね。で、的を外すっていう時にも、まあ狙って外れるということは当然ありますけれども、的に向かわずに別のところに発射するというふうな考え方があるんですね。だからここで言いたいのは、私たちが罪を犯すという時に、当てるべき的に向けるんじゃなくて、そうじゃない的に向かって発射していると。いうことを言ってるんですね。だから自発的、自分で分かっていてそうしている、あるいは自分の意思といいますかね、自分がその選ぶという行為をここでしているということなんですね。そういうことを指摘しています。このチャールズ・スミスという方がですね、このように言っています。言葉の道徳的使用に関する数多の例は、悪人が間違った的を狙うために正しい的を外し、意図的に間違った道をたどるために正しい道から外れるのを余儀なくされることを指して示している。つまり悪意のない過ち、または単なる失敗という消極的な見解の余地はないということであるって言ってるんですね。わかります。ちょっと難しい言い回しになってますけれども、つまりこの我々は大雑把に言うと、良いこと悪いことっていうのがあったとしたら、良いことに向かって何かをしようとするか、悪いことに向かって何かをしようとするかという選びを常にしてるっていうんですよ、ね。ここに悪意のない過ち、または単なる失敗という消極的な見解の余地はないってここにこう言ってるんですね。まあこの辺のところ、まあ皆さんこれが絶対的な答えというわけじゃなくて、皆さんこれを参考にするんですね。参考にしていただいて考えてみてくださいね。はい。そういうふうに言ってるわけですね。まあ罪の観念をですね、行為として、表しているヘブル語というのは、チャタという、的外れという言葉以外にも数多くあるようですけれども、しかし同時にですね、旧約聖書においても、新約聖書においても、非常に多くの聖句がですね、罪を心の状態、またはですね、傾向として言及しているということも忘れてはいけません。エレミアはですね、心を悩ます霊的病として罪を描写しています。彼はですね、このように述べていますが、心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。時々ありませんか？なんでそういうふうにしたんだろうなって、自分で自分のことわからない時ってないですか？もうはっきりと意識を持って、目的意識を持ってやることもありますけれども、やって後になんで自分はこんなことしたんだろうなって思うことってないですかね。自分でも自分の心がよく分かってないっていうのが私たちの状態です。 詩編51編の中ではですね、ダビデは自分が罪人として生まれたという思想をですね、表してこう言っています。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりましたって言ってるんですね。彼の母親がですね、が彼をこう身ごもった時に何かそこに 何かしら間違いがあった、問題があった、そういう意味ではなくて、自分が罪の性質を持って生まれたことを意識していたということがここに表されています。そしてですね、彼はこの罪から洗い清められることを願って、2節でですね、私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてくださいと言っています。そして10節では、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと、こう祈ってるんですね。さっき言いました、ダビデはですね、罪を犯した、そしてそれを自覚したときに、自分がどんなに罪深いものであるかを理解してですね、こういう祈りをですね、捧げてるんですね。自分は本当に自分でもわからないぐらい悪に染まってるんだなという実感を持ってこう祈ったわけです。だから、新しい、正しい霊を与えてくださいとまで祈ってますね。ただ許してくださいだけではなかった。また同じ思想がですね、詩編58編3節でも表されていて、悪しき者は胎を出た時から背き去り、生まれ出た時から過ちを犯し、偽りを語る、ね、そして、イザヤ書の48章8節では、イスラエルは生まれながらの反逆者と呼ばれています。そして神はですね、足の裏から頭まで完全なところがなく、傷と打ち傷と生傷ばかりだと、言っておられるわけですね。このヘブル語の、ヘブル語にですね、キャシャーブという言葉があるようですけども、これは考えるという意味なんだそうですが、この動詞とその派生語は、旧約聖書の中にですね、180回ほど登場すると、ここに書かれています。それらは神の思考や目的と関連して用いられているが、特に人心の狡猾で罪深い考案、発明に関して用いられている。で、創世記6章の5節で、神は地を見下ろして人の悪が大きいのをご覧になる。すべてその心に思いはかること、キャシャーブがいつも悪いことばかりであるのを見られた。人の思いは不義の思い、キャシャーブである。と、イザヤは言っていますというわけですね。それゆえに悪人たちに向かって、その道を捨て、その思い、キャシャーブを捨てるよう呼びかけているっていうんです。旧約聖書でね、いろいろ見ることができますが、新約聖書についてちょっと見てみますと、これらの事柄について新約聖書はより明瞭明確である。三条の説教の中でイエスは本来の気質を悪としておられる、気質性質を悪としておられるっていうんですね。マタイ五章の、三条像の推薦が出てくるところですね。その中に書かれていて、パリサイ人らに向かっては次のように言われる。マムシの子らよ、あなた方は悪いものであるのに、どうして良いことを語ることができようか。おおよそ心から溢れることを口が語るものである。邪悪な行動は邪悪な心の思いから発生すると、このようにですね、言っています。この後続きがありますね。というのは、悪い思い、すなわち殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、そしりは心の中から出てくるのであって、これらのものが人を汚すのである。また15の19から20ですかね。 この人心の罪深さを私たちは罪と呼び、それが諸々の罪、すなわち不法を生み出すのである。したがって私たちは生まれながらに怒りの子であって、自らの欲情によって罪へと誘われるのである。そうですね。罪という定義には、この不法である、立法違反という言葉から、この聖書にはこれしかないというふうに聞いたことがあるかと思います。確かに書かれているものは、言葉として書かれているのはこれだけですね。しかし思想としては、今見てきたように、この行為だけではなく、罪深い性質というものまで指摘してるんですね、聖書は。もう少し見てみたいと思いますが、ちょっと失礼。はい。ちょっと飛ばしてしまいましたね。ごめんなさい。一つですね、引用文を飛ばしていますので、ちょっと、ここから読ませていただきたいと思いますけれども、こう書かれてます。個々の罪を生み出すのは堕落した人生であるとのパウロ自身の証も強力な論拠である。私たちが肉にあった時には、立法による罪の欲情が死のために身を結ばせようとして、私たちの死体のうちに働いていたと彼は、述懐する、述べているということですかね。私の死体には別の立法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見るとも述べている。ガラテヤ書5章の17節の中にでは、肉の欲するところは御霊に反すると書いている。イエスと同様、パウロもまた、罪とは人生の結果生じると考えていたあらゆる人間のうちに、悪への強い傾向、すなわち確実な結果を伴う成功があった。パウロもイエス様もですね、この、いわゆる肉の思いっていうんでしょうかね。私のうちには別の法則があってとかいう言い方をしてですね、私たちのうちに罪深いものがあるということをですね、認めているんですね。そしてそれを表現しています。ですから、悪に対する傾向というものが我々のうちにある。これをですね、どうにかしなければいけないというわけですね。ですから、この私たちの行為も当然罪ですけれども、それだけでなく、それを呼び起こしてしまう大元の性質、あるいは人間のそのアダムが罪を犯して以来ですね、背負っている罪深さといいますか、その状態、これも罪であると考えることができるわけですね。はい。聖書によるとですね、罪なき唯一の人間はイエス様だけですよね。この彼だけが罪を知らないお方であったっていうわけですね。ちょっと聖句を見てみますと、神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためである。第二コリント5章の21節ですけれどもね、こう書かれています。それから、このイエス様はですね、罪人とは完全に区別されていたっていうんですね。あるいは、分離されていたとも言ってるんですかね。ちょっと読んでみましょうか。このように、聖にして悪も汚れもなく、罪人とは区別、罪人から分離され、かつ諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちに とってふさわしい方である、ヘブル 7-21 ですね。このように書いています。それからそしてですね、イエス様には罪を犯さずその口には偽りがなかったと言われています。そして傷もシミもない子羊であった。だからこそですね、イエス様のこの尊い血、この犠牲となることができたんですね。皆さんこの創世記の中に、アダムが罪を犯した時にどういった結果に及んだかということがこう書かれているのを読んだことがあると思います。でその中でちょっとまとめてみますと、こういうものがありました。創世記の3章でですね、まず8節で罪悪感、罪を犯してしまった時に、ああしまった、私は罪を犯してしまったという責めをですね感じるようになった。そして敵意、アダムはすぐ言いましたよね、あなたが与えてくださったこの女がと。自分じゃなくて相手を敵対視してですね、いきなりそういうことが始まりました。敵意ですね。これ15節にあります。そして16節に出産時の苦痛というものが入ってきてますね。それから19節を見てみると、重労働、そして死という問題が出てきます。創世記を見るとですね、罪を犯した結果、こういったものが入ってきたということをですね、が紹介されています。パウロはこのはっきりと人の堕落を罪や罪深い性質に関連づけた唯一の、まあ、聖書記者であったと言われていますけれども、コリント第一15章の21から22の中では、死の起源はアダムにあると説いているですね。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。この法則ですね、これ法則です。一人の人によってみんなが罪人とされたのであれば、一人の人によって全てのものが生かされるという、この法則ですね。つまりアダム、第一のアダム、第二のアダムはイエス・キリストだと言われてますけども、第一のアダムが失敗して死ぬ運命になったとき、すべてのものがその運命に、背負うことになりました。ですけれども、イエス様が介入してくださって、そのイエス・キリスト第二のアダムのゆえにですね、私たちはまた回復されて、生かされるという、このことですね。この法則を覚えていていただきたいんですけれども、それからこれコリント今第一でしたけれども、今度ローマ書5章の12節の中では、罪もアダムから来ると述べています。まあ、死もアダムから来ましたが、罪もアダムから来ると述べていて、こう書かれています。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人が罪を犯したのでっていうところですね。全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。これちょっと二重になっちゃったんですかね。ちょっとここ省かないといけないですね、ここね。死が、その後半は省いて、中間は省いて、全人類に入り込んだという言葉ですね。ありがとうございます。直してもらってますね。はい、ありがとうございます。はい。 もう一度言いますね。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。そういうふうに書いてありますね。特にこの終わりの部分というのはですね、翻訳者の間でかなりの論争の的になっているようなんですが、全ての人が罪を犯したというところ、これをどう理解するかということで揉めているようです。まあですね、全ての人が罪を犯したという句はですね、全ての人が犯した個人的な罪に言及しているのか、それとも全ての人はある意味アダムにあって罪を犯したという事実に言及しているのか、あんまり一応難しく言わなくても、一人一人が犯した罪のせいで人は死ぬのか、それともアダムが犯したので我々は死ぬのかって言いますかね。そういうふうなことを、話の中でですね、どうしてもこの部分はそういう論争が出てくるっていうんですね。しかしながら、もしパウロがですね、人は皆自分の罪のために死に服するものとなったという意味でこれを書いたとすると、全ての人は自ら到達した義に基づいて永遠の命を受けるという論理的な結果が導き出されることになるっていうんですね。意味がわかりますかね。もし自分自身が犯した罪、それで死に服するようになったとするならば、つまり生まれてきた時は罪人でなく、自分で選んで罪を犯した時から罪人になって、その罪のせいで人は死ぬようになったっていうふうに考えるんだったらば、この理論はひっくり返すと、すべての人は自ら到達した義に基づいて永遠の命を受けるという理論が出来上がってしまうっていうんですね。難しいですね。でもそういうことなんです。結局自分が犯した罪で死んでいくということであるならば、自分が義なるものとして頑張ることによって私たちは救われるという方向になってしまうというんですね。で、これは正しくないですよね。なぜかというと、人間は、さっきいい映像がありましたね、動画が。穴に落ちた青年の動画、さっき見ましたね。で、彼は落ちて一人で自分で上に上がっていくことができたでしょうか。どんなにもがいてもできなかった。で、助けに来た人たちも上からどうのこうの言うだけで助けてくれなかったんで、どうしようもなかったですよね。それが我々の状態です。であれば、我々が何かどんなに頑張ったとしても、自ら義になって、そしてそれで救われるということは決してできない状態になっているんですね。であれば、どうやって救われるか、もう唯一、これしかない。イエス様、イエス様ですよね、最後の登場人物は。イエス様が地上に下ってきて、私たちを捕まえて、背負ってですね、穴から出してくれた。これだけなんです、救われる方法は。自分の技ではないということですよね。それをですね、実はもうパウロはすでにこのことを自分がこう書いたこの記述によって、もちろん聖霊によって書いたんですけれども、これを否定しています。私たちの義によって救われるということに関しては否定しています。ローマ書5章の17節、もし一人の罪過によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物と受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、18節ですね、一人の罪過によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。19節も、すなわち一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義とされるのである。これはですね、じっくり見ていくと分かるのかなと思いますけれども、私たちの犯した罪によってですね、 死に定められるだけではなくて、アダムが罪を犯した時以来私たちに入ってきた、いわゆるその堕落したあるいは腐敗した性質といいますかね、それを負っているために我々は罪に定められ死ぬ運命になっているわけですよね。で、それを回復することのできるのは人間ではないということです。イエス様だけだということですよね。そうですね、まあ、続きなんですけども、したがって第二の解釈は、まあ、第一の解釈っていうのは結局その自分たちが犯した個々の罪によって死ぬんだということですね、滅びるんだということ。第二の解釈は、すべての人が罪を犯したを、すべての人はアダムにあって罪を犯したと捉える。これは第二コリント5章の14の訴えに支持されている。私たちはこう考えている。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのである。つまりイエス様が死ぬことによってすべての人が救われるというこの事実から、この第二の解釈、つまりすべての人が罪を犯したというのを、すべての人はアダムにあって罪を犯したと考える方が正しいと言ってるわけです。このようにローマ5章の12においては、一人の人の罪がすべての人の罪となったことになるというわけですね。さらにこの解釈はローマ5章内の直後の聖句で裏付けられている。一人の罪化のために多くの人が死んだ。一人の罪化によってその一人を通して死が支配するに至った。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされた。このようにパウロはアダムの罪が人類のうちに死の刑罰だけでなく、罪の真の状態をも作り出したことを説明しているように思われる。というふうにですね、この、現在を考察するというこの資料の中には書かれています。その聖書の中からちょっと見ましたけれども、歴史的に多くの人たちはこの現在、つまりアダムが罪を犯してあと我々のうちにですね入り込んできた堕落した性質といいましょうかね、罪深い性質、このことについて現在という言葉で言い表している場合が多いですけれども、この現在というものをどのように理解していたかということで歴史的にちょっと見てみますと、まあ、実際にはこの資料の中にはたくさん書かれてますけど、その中から簡単に抜粋したものを入れておりますが、まずピラギウス派というのがあるようなんですが、ピラギウス派の見解としましては、この見解によると、アダムはその子孫に腐敗堕落も在籍も伝えない。ピラギウス派というのは、このアダムが犯した罪というのは子孫に関係ないという考え方ですね。ですから堕落もそして罪責も伝えない。彼の罪は悪い模範となったに過ぎない。それゆえに乳幼児は罪も罪責も持たないので、バプテスマが乳幼児のうちから罪または罪責を取り除くことはない。身体の罪は罪の刑罰ではなく本来の自然の法則である。ローマ5の12節の、すべての人が罪を犯したので死がすべての人に行き渡ったとは、すべての人はアダムの模範に倣って罪を犯したことによって永遠の死を被るようになったという意味である。まあ、こういうふうに取るっていうんですね。まあ、ここに子どものことが出てきましたけども、実はこの前にカトリック教会がどういうことを考えているかということが紹介されています。で、その中でカトリックは、まあ、いわゆるそのアダムのこの現在の、腐敗も罪責も背負うというふうに紹介しているんですね。ですけども、このペラギウス派っていう人たちはそれを信じてないので、腐敗も罪責も伝えないと信じてるんですね。そう理解してる。だから単に悪い模範になっただけであって、 子供たちは、まあ、罪も罪責も持たないから、わざわざバプテスマを受ける必要もないっていう、そういう考え方ですね。まあ、バプテスマといっても、カトリックの場合は、この幼児洗礼ですかね。この人が何の意識もなく、この赤子がですね、何の意識もなく、選びもなく、ただ、水をペピッとこの垂らしてですね、まあ、儀式が成立するわけですけども、そういうものではあると思いますが、まあ、それ必要ないと、まあ、彼らは考えたわけです。そして2番目に、アウグスティヌス派の見解。この見解によると、アダムはその子孫に、腐敗、堕落も罪責も伝えた。この場合ですね、腐敗と罪責も伝えられたと理解しています。神はアダムの罪をその彼のすべての子孫に直接負わせられた。なぜならアダムが罪を犯したとき、全人類は生殖学的にその頭である彼のうちに存在していた。ローマ5の12は、すべての人の身体的、霊的、そして永遠の死に言及している。なぜならすべての人は彼らの実の頭であるアダムにあって罪を犯したからである。ルターとカルバン派はこの見解を保持し、現代においてはローマカトリック教会とルター派が継承しているというふうにまあ言われているようですね。ですから、ここではアウグスティヌス派の見解というのは、腐敗も罪責も伝えると、まあ、このようにまあ取っているわけですね。それからもう一つあります。アルミニウス派の見解によると、アダムはその子孫に腐敗は伝えたが、罪責は伝えなかった。ね、ちょっとこれ、線書くの忘れましたが、腐敗は伝えたが、それによって罪責は伝えられなかった。こういう見解ですね。人が生まれる時の罪の状態は、それ自体のうちに罪責または刑罰は含まない。人が故意に自発的に罪を犯し、それによって自らの堕落した性質を承認するときのみ、神は各人に悪への生来の傾向を負わせられる。ローマ書5の12は、すべての人が違反という行為によって自分たちの生来の罪深さに同意するために、すべての人は身体的または霊的死を経験するのであると理解される。現代においてはメソジスト教会がこの見解を継承していると書かれていました。ではこのセブンス・デイ・アドベンチストはどういう理解があったのかということで、初期のアドベンチストの方々のこの理解をちょっと見てみますと、こんなふうに書いてますね。アダムの子孫は彼らが実際に罪を犯したか否かにかかわらず、代理権によって彼の罪に巻き込まれたとスティーブンソンは考えた。堕落が原因でアダムは死すべきものとなり、死すべき腐敗した死にかけている性質をその子らに譲渡した。にもかかわらず、個人的に罪を犯したのはアダムであったゆえに、彼の子孫は彼と同じ状態を共有するが、彼の罪の個人的責任は問われない。責任を問われるのは個人的な罪についてであると、まあこういうふうにですね、言っていて、その罪に巻き込まれてですね、この罪のせいで死すべき、腐敗すべき、死にかけている性質というのを負ったけれども、譲渡されたけれども、でもアダムが犯した個人的な罪の結果罰せられるということはないと、こういうふうにまあ最初考えていたわけですね。責任は問われないと。で、またこのスティーブンソンという方はですね、原罪をアダムの罪として用いた。彼はアダムの罪の結果を霊的死または堕落した性質としてではなく、死につつある肉体的性質の観点のみ捉えた。彼は人の霊的に失われた状態を現在の結果としてというよりも、ただ人の個人的違反の結果として理解した。まあ皆さんちょっと覚えていてほしいのは、これは初期のアドベンチストの考え方。実はこれから変わっていくんですね。ですからここで言ってるのは、アダムから罪の、まあ罪の結果、アダムの罪の結果、私たちはその罪の性質を担ったけれども、 それはこの弱った肉体であったりとか、死につつあるこの体のことであって、性質っていうね、このことでではなく、その個人的な違反をした時にのみ我々は関係するんですよというふうな考え方をまず持ってたということです、最初は。しかしですね、こうしたこの理解はですね、1888年以降ですね、変化を見せるっていうんですね。まあ、エレンジ・ホワイトはですね、その以前の1870年にですね、このような言葉を残しています。アダムとエバの罪は神と人との間の恐るべき分離をもたらした。するとここで堕落した人間と神との間にキリストが介入なさり、人に向かってこう言われる。あなたは今でも父なる神のもとに来ることができます。神が人と人が神と和解できるようになるための計画が考案されました。そして中保者を通してあなたは神に近づくことができるのですと。まあ、こういう文を残してるっていうんですね。ですから、アダムが罪を犯したときに、神様と人間との間に完全に分離が、なされたっていうんですね。神のものであった人間が、そこから分かたれて、神のものでなくなった。という考え方を、エレンジ・ホワイトは、もう1870年の時点で持っていたということですね。まあ、示されたんでしょうかね。まあ、実は、私が今日テーマに挙げた、神からの分離とその結果という、この分離という言葉、やっとここで出てきたんですけれども、もう12時になります。なので、この後半ですね、さらに続くんですけれども、これから後、セブンス・デイ・アドベンチストがどういう変化をしていくのか、そしてこの問題は私たちどのように理解していくべきかということについて、次、まあ、第2部といいましょうかね、次回の、私の担当の時にこれをまた続けて話してみたいと思います。今日はですね、ここまでにしておきたいと思います。天におられます父なる神様、私たちはアダムが罪を犯して以来、その罪によって私たちのうちに、罪深い性質、罪への傾向というものが入ってきたと学んでおります。それゆえに私たちは、さまざまな罪を犯しますし、この大元の罪があるために私たちは、その罪を犯す前と自分でどんなに努力してもそれをとどめることができません。しかし、もし私たちが信仰を働かせて、あなたにより頼み、イエス・キリストの十字架のこの犠牲と、そしてその他の私たちのためになされたこと、技によって、私たちは生かされ、そしてこの罪から救われるということを信じております。これが福音でありますけれども、私たちがどうぞもう少しこの罪のことについて理解を深めて、この本当に神様から完全にかけ離れてしまった、分離されてしまっている今のこの状態から完全に神様のもとに帰るというこの回復のプログラムを本当に期待してあなたに祈りつつ、私たちができることを見出していけますように助けてください。我々は本当に力がなく、今日見ました動画のように穴から自分で出ることはできません。しかしイエス様が私たちを背負って外に出してくださるというこの本当に、素晴らしいメッセージを感謝いたします。これにすがって、私たちの日常の生活も変えられ、そして最終的には罪のない人間にまで、変えていただくということを理解していけますように導いてください。私たちの日々の生活は本当にあなたに喜ばれるものではないかもしれませんが、しかしどうぞその状態に気がついて一つ一つあなたの助けによって変えていけますように導いてください。一人一人に豊かな聖霊の助けと交わりとがございますように。この祈りを頭的イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。